8月25日です。で、今回の講座はですね、ちょうどお筆先が明治7年のお筆先3号からですね6号の途中まで出まして、それで6号の後半からは明治8年に入っていると。でここで大きなことがあったのがですね、廃仏毀釈が、廃仏毀釈というのが天皇制が王政復古という名前のもとに、明治になってですね復活したんですが、その帯同として元より農林長たちのですね復古神道というのが幕末盛んになったんです。でその頃から天皇制になると、幕府が衰えてですね天皇制が復活するということから、天皇家の先祖を神とするという言い方が出てきたんですが、はっきりいたしましたのはやはり明治になりまして、キリスト教諸外国とですね交流が始まりましたときに、目を開かされたのがキリスト教帝国主義がですねアフリカアジアを席巻していると。それで信長の頃にそれはずっと、日本に、中国日本に来たわけですが、それがですね徳川時代の太平の世を過ごしまして朝鮮半島にまで及んでいるという、そこから日本も開国を迫られた時からですねキリスト教帝国主義に倣って、天皇制軍国主義を目指したわけです。でその教育が天理人道教育という、問題はその天理人道教育というのが出てきてから天理教という名前が、親様の晩年というより親様の知らんこととして、親様はですね明治16年から御休息所におられて、御休息所という呼び名で呼ぶくらい親様はお部屋においでになる、80代後半ですから、だいたい明治18年に神道教会作った時親様は88歳、これ今日長生きするように、世界一長生きするようになった日本のですね女性から言うと88はそう珍しくないんですけれども、親様の時代にはこれはもう奇跡中の奇跡と言われるくらい親様の90歳っていうのはご高齢だったわけです。で88の時に神道教会を作りまして、その時に初めて神道天理教会という名乗ったんですが、その天理教という名前は、天理教会の天理教という名前はこの天理人道は国の大本というスローガンで、明治5年から大教員制度でお寺さんを動員、お寺さんまで使いですね僧侶まで教導職として、日本神話を教える教導職として坊主頭に烏帽子をつけてですね神職の格好をして祝詞を読ませるということをして教育したのがこの天理人道であったわけです。でその天理人道でもってですね、日本の教育というものを軍国主義にどんどんと追っていったんですが、その天理人道を教えた廃仏毀釈は、天理人、神道国教政策というのはですね、もろくも7年、まあ、明治5年から大教員制度が始まりまして、6年に大体中教員ができ、7年に小教員が各郡に設置されたという、その状態になりましたときには、仏教諸派の反対に遭いまして大教員制度がもろくも崩れたと。廃仏毀釈はたった3年でもってついえたんですね。それで神道国教政策はもろくも崩れまして、それまで 住民登録はお寺に檀家制度として行っていたのをですね、氏子制度として神道教会がその今までのお寺の役をするようにさせようとしたのがもろくも崩れたのが明治8年の2月にですね、本願寺諸派が大教員制度から脱退したと、神道教育はノーと言ったわけです。そして明治8年5月には大教員が解散した。たった3年間しか天理人道教育というのは天皇制軍国主義の強力なる推進でもやれなかったんですが、残念ながらこの天理人道は国の大本と言った天理教、そこから名前を取った天理教と、それから人道を取った人の道、今の PL 教団、それから国の大本と言った大本教、それがほとんど壊滅いたしまして、天皇政府のですね、神道教育というのが土台無理、軍国主義教育は教育としては成り立たないという行き詰まりでもって、壊滅してるのにですね、天理教会本部だけが親様の教えを復活させずにですね、未だにこの天理人道教育を進めているという時代錯誤も甚だしい状態をはっきりと見据えて反省するためにですね、今回それを捉えたいと思うんです。で、天理人道というのは中国語から言えばですね、宇宙の真理が天理であり、それから人道というといわゆるヒューマニズム、人間の心を大切にするというのが人道主義というんですが、天理人道とつけますと天皇制の基本理念、発行を置いて家となさん、またよからずやと言ってですね、服従しない者を殺して世界中を天皇支配の世界にすると言って橿原宮に初代神武天皇が位についた天皇制の理論を、これを天理と言ったわけです。まあ具体的には天照大神の神勅と神武天皇の八紘一宗の象徴、これが天理である。そして人道というのは、それに物を捧げ命を捧げて絶対服従するというのが人間の道であると、こう言いまして、それが親様が身を隠された後、大日本帝国憲法としてこの天理が謳われ、その翌年には教育勅語として人道が謳われて、日本の教育が天理人道教育を無理に無理を重ねて、民がそれに反抗してですね、信仰者たちがたった3年で天理人道教育を拒否しているのに、無理にこの教育を進めまして、日本の敗戦にまで至ってしまったと。これは日本の国民も世界中の人心もですね、天理人道教育が全く軍国主義の基本であり、人間の幸せとは遠いものということを、証明したようなもんなんですが、まだ未だにその天理教という名前のもとに天皇制軍国主義教育を進めているのが神道天理教会本部であるという、この反省をしたいと思います。で、これが明治7年8年に重視されたということをお話ししましたら、このところでもってですね、質問が相次いで出てきてるんです。で、前々から日本国内の質問はまさに北海道から九州までですね、どんどんと来たんですが、6月下旬に韓国からの団体が一本文社と参考官並びに付属屋に泊まりまして、そして距離の勉強をした後、 こういう悟り違いというか勘違いが起こって質問が多くなってるんですというふうに、韓国からもそういう連絡が来たんです。それは日本の国内からも同じ質問が非常に多くこのところ出てきたんですね。で、私の講義並びに本アズマを読んで、こういう錯覚を起こしたという3項目が出てきたのはですね、これは私の講義の仕方、解き方のまあこう聞こえてしまったのかという反省もして、今回はその訂正という質問に対する答えというものをに当てたいと思うんですが、その3項目というのは、神様がないと言っているように聞こえますと。神はないと八嶋先生は言っているように聞こえますと。非常に今まで信仰者として神様を一番大事なものとしてきたものにとってはこれは不安になりますと。それから人間が死んだ後死後の霊魂はない、なくなってしまうというそういうふうに聞きまして、自分の将来死後についての大変なその心もとない思いがいたしますという死後の霊魂と、それからですね、南無天輪王と言って親様が天輪王になって人助けするという宣言で立教が始まったと。そして三神楽歌お手振りを甘露台囲んでやりますと、ここの下り目にですね、天輪王の務めすると言って甘露台を指さして天輪王の務めするという身振りがあるんですが、それが甘露台勤めは天輪王の務めだという、私たちは天領の御事の務めと言って教わって天皇家の先祖を尊い神として祀る神道天理教会として長年仏教は敵として思ってきたのに、先生はその仏教系の天輪王が親様の教えであって天領の御事は違うというのは、天理教は神道なんですか仏教なんですかという、そういう質問ですね。この3項も神はないと言っているように聞こえますと、死後の霊魂もないと言っているように聞こえますと。それで天理教は仏教だと言い切って神道天理教団として今まで仏教を敵視してきた私たちの立場が困りますというのが、これが一番大きなですね、数多い質問なんですね。で、今日はそれを重点的に答えを並べてみたいと思います。で、まず最初にですね、神はあるのかないのかということなんですが、この神というのがですね、ここに書いてるの最初からこれだけ残したんですが、神というのは怪しいという意味、わからないという意味なんです。これ尊いもの、これはアイヌ語のカムイ、これ神の威力という漢字を当てたりしますけれども、カムイというと尊いもの、なんだか分かんないもの、人間の手に負えないものという感じがしてるんですけれども、親様はじめですね、明治以前の日本の人の大部分の考えは、神というのは尊いもの、大切なもの、それもみんな神と呼びまして、もちろん宇宙の真理も神、偉いものを神、お神と言い、将軍もお神、天皇もお神、自分の頭上がらない女房もお神さんというようにですね、神というのは尊いものとして扱って、親様は尊いものとして神という言葉を三神楽歌に使ったんです。で、三神楽歌は山沢本部員たちはですね、三神楽歌は慶応3年に作られたなんて言っておりますけれども、三神楽歌の十二句台ですね、慶応3年に作られたなんて言ってますが、元治元年にみんなが そういう場所を作りましょうと言ってですね、三日村歌を歌いながら、そういう場所の不信に励んで、それは数十名どころか数百名の三日村歌の歌声に包まれて不信が進んだということを、これが古老たちが等しく伝えるところなの。元治元年にですね、勤め場所を作ったのに、お勤めは慶応3年に作られたのっていうのは、慶応元年にその親様の弟子たちが三日村歌を歌って、世界助けに働きます、世界助けに使ってくださいと檜神やお尽くしを申し出ているのを利用するために、神道の天皇天つかみ系の神社っていうのは大和には滅多ないんですが、その物の上森屋の子孫と称するですね、森屋神社の神主の親戚が修二にとっつきまして、まさにとっついたという感じで修二を操って、それで親様の家族の中に土足で入り込んだという介入の仕方をして、これが慶応元年。そして慶応、まあそのことは前回前々回でもって講座でもって話しましたけれども、まさにお道がですね、神道に踏みにじられた格好で、親様小寛さんがですね、公式に許可を得て、吉田神儀官僚って言いますけれども、これは天皇家の宗教行政を幕府が移管してですね、その職務を行ったのが官僚っていうんです。神儀官僚っていうのは、神儀っていうのは仏教も宗教、神道もみんな含めての神儀なんですね。で、その神儀官僚から許可を得て、古閑さん名義で得た許可は、神道もよろしい、修験道もよろしい、仏教もよろしいと、どの分野に関わっても吉田神儀官僚の持っている権限全てを許すという、非常に大きな権限を持ったですね、古閑さん名義の許可でもって作った勤め場所。そしてそれは近在の神社よりもはるかに大きく、近村の庄屋さんの家でもですね、8畳6畳という部屋が並んで田の字についていれば、ほとんどの庄屋さんがそれをその誇りにしていたというのに、6畳8畳の部屋が3つ並んでいるという住め場所を作ったのは、まさに親様古閑さんのですね、宗教教育が、日本の政権から認められた大きな姿であったんです。で、それをまあ原因としては修二がですね、勝手をいたしまして、相場に手を出して倒産してまして、古閑さん夫婦の資産を全部投じにして使い果たしてですね、そして資産がなくなった中山家の長男と末娘の古閑という格好になってしまった。資産がないから婿さんは帰っちゃうわけですね。そして今度は古紙の権限を利用して、お母さん綿村に移してください、ここは山沢たちが推進する天皇家の先祖を祀るところですと、勤め場所を乗っ取って天輪を明神を作ったと、こういう事情がですね、まああったわけですね。そして親様の三日村歌は尊いもの、尊いものとして神というのを扱ったんですが、明治になったら事情が変わってきた。それで神とは天皇家の先祖、天皇と天皇の先祖を指す。それから国つかみといって神社になっているのは、 天皇家が認めた、天皇家に領土を捧げた、その地域地域の、まあ、いわば村長さん、郡長さんをですね、神と認めるんで、それ以外は神と認めないという、そういう態度を取った時に、親様が、四村御殿で問答した。私は、暴力で、苦慮しない者を殺して、支配するという、そんな考えを持った者を神とは教えない。それじゃ神とは何か。神とは三日村歌で教えたこの真理です。それじゃ踊ってみろ、歌ってみろ。言ってですね、山村御殿で三日村歌を歌った。お手繰りをやったんですね、中田さんと辻さんが。で、その結果、天皇政府が言っている神には該当しない、布教させないという県庁の反応が出ると同時に、山村御殿の文集上はですね、それを大変に仏教のためにようやってくれたと言ってねぎらってくれたと。お茶お菓子までがですね、残忍扱いする県庁に呼び出されたのに、山村御殿の文集上からはですね、お茶とお菓子が出たと。そしてその時に親様のお供した人間はお褒めいただいたお筆先を今でも保有してるんですね。その家は心尽くした者だには神はしっかり受け取りであるという、このお褒めのお筆先を号外と扱ってますけれども、17号はですね、違いあるなら歌で知らせると言って間違っていることを叱ったお筆先なんですが、お褒めいただいたお筆先が山村御殿行った人たちによって補充されている。そういうのを見まして、神ということをですね、改めて神はないのか、神とは何ぞやという問題になってくるんですが、これは宗教学を学んだ人は、これ宗教学というのはキリスト教の学者たちがキリスト教信仰を見て宗教学というものをまとめたのが宗教学の始まりなんですね。ですから大体旧約聖書、新約聖書、これが元になりまして神という考えが出てきてるんです。で、そこではどういうふうに扱っているかというと、唯一絶対創造超自然的支配神、宗教学的に言う神というのは超自然なんです。ですから自然を最初光あれと言えば光が出てきた、昼と夜が分けた、海と陸地を分けたというふうに自然まで作ったというのが神ということになっているわけです。で、超自然的というのは自然の法則に支配されないで、逆に自然の法則を支配する存在であるというのが神の定義なんですね。世界的な宗教学の神の定義はこういう定義になっているんです。で、神は不可解なもの、超自然的存在ですから、人間の思考力、それから言葉は自然に合わせてできている。天然自然の現象に合わせてできてますから、それでは表現できない、理解できないという意味なんです。不可解なもの、これが神。そういうふうに扱って神とは不思議不思議な神であるというのが世界の常識です。不思議不思議な神というと、お道の人がそのお筆先で親様が不思議なことを、神は不思議なもので分かんないと教えたんだなんて言ってますが、逆です。世界が不思議不思議や神と言っているのを親様は分かるように教える、その教えがお勤めで教えたんだと、分かるように教えたという宣言がお道なんです。分かりを支配してろ、しろっていうのは何度でも御前席に繰り返されています。支配して殺さなめてついてこい、 末は頼もし道があるぜやと、親様の言葉でも嘘か本当か疑ってなるほどなと納得できるまで疑いなさい、思案しなさい。これが親様の教えた理解、悟りを真理を明らかにするという勤めの理が神と、こういうふうに教えた親様の教え方です。これは親様はこういう世間の常識に分かるよう胸の内より思案せよというふうに、助けどもがみ祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなけれど、こうやりまして、胸の内から思案して、簡単に言いなさい、人を助けるという心でもって全ての理解できるんだ、分かるんだと、こういうふうに教えられてるんですね。で、なんで神を不可解のものにするかというとですね、神と神との心分けるでというのは親様です。ところが世間の支配者は神ですね。神と分けない。言ってみりゃ、神が私にこの権力を与えたんだというのがキリスト教諸国の原則です。神の代理なんです。戴冠式の時みんなそれを儀式をやるわけですね。君主は神の代理で、神とは分からないもの、君主も分からなくていい、支配者いかん、服従せ、こういうふうに教えますと、神とは何ぞやという答えを用意しないでもいい、分からないんだ、服従せと言えばいい。これは怠け者の指導者が一番とっつく考えが、上は神である、神は上である、こういうのが世の東西を問わずですね、支配者が神を称したんです。そして支配者の好き嫌いの掟を、これは神が作ったんだというふうに民に押し付けて服従を要求する。これはユダヤの族長であるモーゼがですね、モーゼの十戒を神の十戒と言ったんだ。イエスはそれを、神の心であったらもっと人間への愛があるはずだと言って批判して、ユダヤの本部員たちに訴えられて十字架につけられたんです。ですからキリスト教は旧約聖書を否定しなくちゃならないのに、大勢が旧約聖書を読んでいる、そんならば旧約聖書は正しいんだと言った方が反対を受けない、みんなの支持を得られるというので、今のキリスト教は旧約聖書も聖書と言ってますが、イエスはそのために貼り付けになったんだという元を忘れてるんですね。で、天皇制軍国主義は神は分からないものというので、上の人は神様だと、上の人、天皇は神様である、天皇の先祖は神々であるという原則でもって天皇制軍国主義が進んだわけです。で、親様はですね、親様は神は分かんないもんだ、服従せと言って教えてあったんじゃないんです。服従というのは自分の本心を押し歪めまして、それで権力者に屈服して心を歪ませることが、服従ということはそのまま不幸せなんです。自分の心を歪ませることなんです。自分の心通りであったら服従じゃないんです。で、その服従するということは不幸せそのもんで、服従教育を受けてきた親様の周りの周辺の人たちを見ると、不幸せの人ばっかりですから、服従しないで納得いく自分の心を大切に通る道を教えると。神とは何か、わからないものではない、わかるように教えるというのが中山美樹の教え始めです。これはわからないものを、超自然というものをバッテンいたしまして、 それで神とは権力者というこれにもバッテンをつけまして、で神とは分かるもの、これ理というのは筋道、分かるものという意味です。この神と神とは正反対、親様は分かるものとしてこの教えを説いたんです。それで分かるものを、何が分かるんですか、どういうふうに分かるんですかと。それで神とは分かんないものとして扱う、権力者として扱う山村御殿の国の方針に対しまして、山村御殿の取り調べ県庁、すなわち国の方針に対しまして、神とは月日だと、その後から山室御殿の事件の後から親様はご自身並びにご自身の教えを、それまで神と言っていたのを一切やめにいたしました。分かんないもんじゃない、分からせるために私は説いてるんだと言って月日の理と証言したんです。これは月も日も明るく、夜も昼も照らす、明るく見せるというのと、それから天地実月神羅万象というのはこの自然現象なんで、月氏の理というのは味噌一文字の和歌の中で短く天然自然の真理をですね、月氏の理という短い言葉でもって表現したんです。天然自然の理と言ったら和歌31文字の中に収まりきらないんですね。それで奥出先では月日の理、お指図は天然自然の理と、こういうふうに言葉を添えて、この世の真理、この世界の超自然じゃなく天然自然の真理を神と、いうふうに教えたんです。神とは天然自然の理である、月の理である。そして短く言えば命の発生のもと、それを調和でもって生まれたんだと官能台で示しました。その真理をですね、官能台という形で示したんですよね。でこの官能台で示しまして、これは全部むくみ水気つなぎつっぱり、みんな相反するものが助け合って調和する姿で、そしてそのそれぞれが全部調和して生命体になるということを教えたんですね。官能台勤めのこの時分けが天然自然の調和の姿である、それからこれから作る世界の理想の姿、本来の世界の出来方がこの調和でできている、理想の世界はこの調和を作ることである。人間の生命体の始まりも官能台で示した。人間が心よく暮らすにはこの調和を作りなさいと言って、人間の本性、この世界の本性を官能台勤めで表現して分かるように見せたんです。親様の神は分からせるために説いた勤めの理というふうに言っているわけです。そしてそれは短く言えば命の始まりであり、成長の原理であり、幼き暮らしの原理であるということで、これは産んで育てて、それが幸せであることを上位する親心と同じだと言ってですね、神月氏親という証言に変えておられるわけです。でこれはなお、まあ一言でこれのうちに説明しますけれども、一言で申しますと、官能台勤めの理が神っていうのは神楽で総論を言ったわけです。そして各論が十二下りで物の豊かさというものを一下り目、七下り目、それから服従させて幸せはない、収まらない、何十助けの心で収まりがあるという、これが二下り目の 役立り目でもって教えたというように、十二下りの手踊りはこの調和の世界の格論と、神楽勤めは総論なんですね。そしてこのお勤めの理というのはダメの教え、これは後に説明しますが、ダメの教えと言われるのは、これはですね、今までの宗教が多神教も一神教も輪廻転生もそれから仏教も釈迦が求めて努力して、今までの神の教えでは幸せにはなれない、それで天理人欲とこう説いてですね、天理は真理のことを指す、これはもう天理人道の軍国主義とは違うんですね。仏教は天理は治まる理なんです、幸せの理なんです。それに反対の人欲を制限することであるというふうに言ったのをですね、釈迦は80歳まで努力し、そして布教を教え続けて、それで空十滅道という原則を明らかにして、欲を殺すことである、制限することであるというところまで到達して、欲をなくす道を求めなさいと遺言して亡くなっていったのが釈迦なんです、仏教なんです。それに対しまして親様が、欲をなくそうと思っても無理だと、個性というのまで欲と捉えて個性を持っちゃいかんと言ったら、人間のその幸せそのものがない、それを助けるという心を持ったら、個性を発揮しても相手を倒さずに相手を生かしきることができるんだと、それがダメの教えであるということを教えたのがですね、親様のこの釈迦の怠らず道を求めよと言ったですね、その解決の道を親様は道のりを明らかにすると言って観音台勤めを教えたんですね。で、天領の御事の勤めは親様の教えではないという重大発表が、これが2005年6月26日の教会本部の祭典の神殿講話で、天理大学学長橋本健人本部員によって宣言されたのがですね、天領の御事の務めは親様の教えではない、これは大変な宣言なんです。これ今の神道天理教会を根本から覆すんですね。だいたい神道天理教会という言い方は西暦1970年4月の末日に当時の表統領中山義和先生が神道連合会を退会する、天理教は神道ではない、親様の教えはお勤めによって陽気づくめを実現する道である、こういうふうに宣言したのがですね、神道でない宣言。そしてここでもってまだまだ天領の御事が神様である、それが宇宙の支配者である、自然をも変えるだけの支配するだけの神様であると思っている人たちに、天領の御事の務めは親様の教えではない、そこまでですが、はっきり言いますと天領の御事の務め、山沢一族が作った親様に背いた教えであるということを言外に宣言しているんです。で、天理教教規ではですね、あの経典さえも昭和34年には否定しまして、それで昭和34年までは天理教経典、昭和24年に作られて天理教経典が唯一の教義書と言っていたので、昭和34年に教規を改正しまして、天理教の教義は御神楽歌お筆先お指図である、天理教経典はこれから
原点に基づいて作ると宣言したのに、本部員たちは変えられたら自分たちが勉強しなくちゃならない、神様分かんないものとした方が勉強しなくてもバレない、だから経典変えられたら私たちが嘘を解いていたということがはっきりしちゃうからやらないでくれとストを起こしまして、それで二大神柱を追い詰めて、二大神柱はそのストレスでもって42年に亡くなられておられるわけです。これはものすごいストレスだったんですね。で、狂気では今の経典は嘘、教祖伝は教祖伝公案として出したのをですね、二大神柱は、ね、70年祭の直後に教義講習会を開きまして、みんなに質問をさせて、この教祖伝公案はとてもまともな教祖伝とは裁定できない、結論を下して却下したんです。だ、天理教団全体の教義裁定者は神柱だけども、教会本部は私の権限だと山沢一郎君は言い出しまして、それで教会本部で編纂した教祖伝を教会本部の教育機関主要課で教えてどうも悪い、ただしまともな教祖伝じゃないという、これは出来損ないだという意味で公本とつけりゃいいだろうと言って、公本教祖伝廃止された経典と、それから同じく公本とつけてこれは本物じゃないと真っ向から歌っている逸話編とで、全ての教育を押し付けているというのが今山沢一族が労談する教会本部なんです。けれどもその教会本部もですね、今ではそんな無茶は通用しない、特に一の元文書保存会がですねはっきりと宣言いたしましてですね、親様は天皇も人間、我々釈法も同じ魂と言って、天皇、庶民、支配者、支配される者、魂は平等であるという原則を打ち出したんです。そうすると神道天理教会は差別、服従を教えておりますから、本部員たちがどんどんと交代いたしまして、いつもと文章での親様のお言葉でもってこの神道を退治いたしまして、今では神道天理教会本部はもう神道ということを主張する本部員もいなくなりまして、うん、天領の御事を神とする者は日本ではいなくなってしまって、それで教会後継者がですね、天皇を神と教えている教会の会長になりたくないという拒否反応がどんどん出てきて、今後継者なんで天理教団は苦しんでいるという実情です。まあこれから本当のですね、親様のお家が世に出たら遺産で取れるようになると思います。で、大体天皇と天皇の先祖を神と思う者は権力者を恐れて本当を言わないのか、それとも自分の利益のために嘘を言ってるのか、天皇制軍国主義にかぶれたまま治れない人間が未だに続けているという実情だということを承知していただきたいと思います。で、これが神とはないと私は言ってるんじゃなくって、神とは分かるものと親様を教えたと、そして神の正体は官老大勤めで教えたんだ、よく理解しなさいというのは親様の教えであると、で私はそう言ってるんですが、その不可解な分からないものを神と言ってごまかしている人たちが神がないと言われているように思っている、そういう実情です。神はないなんて言っておりません。それで第1問の方はそれを解決にいたしまして、2番目のですね、これ死後の霊魂はないと言っているというふうに言ってるんですが、この死後の霊魂ないなんて私言ってません。離能魂という言葉は死後の霊魂の意味なんですね。
これは人間っていうとですね、体と心、
人間である生命体、体と心があるんですね、生きているものは。そして
これは物質、これは精神的、こういうふうに分けてるわけです。それで肉体、霊魂という、
これはみんな同じ意味なんです。変なふうに知恵を開かす人は、心と精神は違うとか、心と魂は違うなんてグダグダグダグダ言ってます。よく聞いてみると説明できない、分けることができないんです。
こっちは物質的な反応、特に肉体とこう言うんですが、その反応がなければ、体がなければ精神的活動はないんです。今までは精神なんていうのは物質と違うと思っていたんですが、最近では精神活動をちゃんとエネルギーで捉えてます。非常に
この物の持っているエネルギーと比べると、精神活動、心の働きの方は非常に微弱なんですけども、最近ではそれを明らかにみんな感じ取ってる。
そして肉体の精神活動を魂だの心と言っているんで、肉体がなければ精神活動はないんです。
ですから私が死んだ後、私っていうのを精神をないに当たり前なんです。けれども親様が中山美希の体がなくなった時、中山美希は死んだんです。身は隠されたという、隠されたってあれ亡くなったって意味です。死亡と言ってみんな反対いたしません。けれども中山美希の精神活動は、それを理解し尊敬した人間に脈々とつながってる。はっきり言って中山美希は競争圏の奥にいる、人の心なんかにいないなどと言ったたわけた本部員は次々と自殺したり病気になったりしてます。少なくともここにいる人は親様の精神活動を理解し、自分もその心に基づいて自分の体を動かそう、少なくとも精神を受け継いで親様の心を心として生きると、心定めした時から親様は私の心に生きている、これが信仰者の教祖存命の理です。朝鮮での奥の間に生きてますなんていうのは、親様の教えも分かんない、親様と一体何者とかも知らない人間たちが言うことで、残念ながらそんな人間が偉そうに物を言うんで大勢の人が迷わされている。これをうまい考えなくちゃいけないんですね。で、大体死も体も調和でもって成り立ってるんですね。調和で成り立ってる。で、調和が乱れて体が腐敗し始まった時、精神活動はしなくなるんです。そう、生命活動っていうのはないというふうに言うわけですね。体が死体になってくる、調和が乱れ始まる。何しろ死後調和を失ったら本人の精神活動がなくなるんです。壊れたコンピューターだと思えばいいんです。でも 壊れる前のコンピューターの活動は、それをちゃんと今は映すもいろんなもんありますね。媒体があります。まあはっきり言うと録音テープレコーダーで喋ったのそのままテープの波動に持ってテープを打ち出す、その録音機壊してもですね、違う録音機にかけるとちゃんと声が生き返るんですけれども、そのコンピューター壊れたら壊れたんです。私という人間は死んだらそれで死んだんです。死後何にもないんです。腐敗しちゃうんです。分解しちゃうんです。けれども私の精神は理解し尊敬した人の心に移るんです。これはお筆先では入り込むという言葉を使ってます。それでその精神を理解し尊敬するためには合理的な精神活動でないと理解できないんです。誰にも不合理な活動は理解できません。
調和ということを本人も言ったんですが、調和というのは合理的なんです。調和しているものは理解、その調和の理論で合理的に理解いたしまして再現もできる。矛盾している不合理は、不合理は調和できません。不調和、負がつくだけですね。でこれは理解できないから後の人が受け継げません。合理的な心よいものは人がこれ快不快と人間の感情だと快不快に分かるんですが、心よきものは理解してそれを再現しようと人間は努める。合理的な調和の取れているものは理解され記憶されるんです。精神というものは理解され尊敬され記憶されて他人の心の中に生きるんです。でそれは一人から一人じゃありません。肉体の子供なんていうのは何人も残すには大変な努力がいるし、そうです、大勢なんていうのも可能性が限られてますね。何人も子供を作ったなんていうのはパートナーをどんどんどんどん変えてる。そんなのは精子の数だけ原則と言えばできるんですが、そんなのことで自分の延長とは言えません。体は生き通したものしか生きない。体はこれが親から心を守って生き通したものしか続かないんです。これ子孫というんです。子や孫という意味で、心の方は理解したら一人じゃなくあっという間に大勢が理解します。これは親様の身を隠される時、一生懸命お勤めした時に、そのお勤めで私の教えを理解した者は私の心の子供であると少し入り込む。これは20人で勤めれば20人にちゃんと浸透してるんです。親様の時ですね、親様の次の前に控えていた4人まで入れて19人しかいなかったけど、見ていた人は大勢いたんです。見ただけで、それで親様の教えを前々から十二くだりの豊通りを身につけ、神楽勤めをそれぞれ自分の場所ではやっていたという人たちは、親様の最後のお勤めを見ただけで親様の心を心に受け取ることができたんです。それを理の子というんです。死後
人の記憶として心は生き続けるんです。これ記憶として受け入れるんですね。体の方が子孫としてつながるんです。この子孫に頼るっていうのが、今自分の子だと思ったら人の子だなんて、 DNA 調べないと分かんねえなんてことになってますけれども、心の方は非常に分かりますね。昔は心の受け継ぎなんて分かんないと思ってた。今は人知が、人間の精神が発達いたしまして、知恵が発達したら、心の受け継ぎの方がはっきり分かります。突き入り込む。そしてこれは親様を受け継いだのは、親様の生みの子はさっぱり世の中に役立ちません。習字を代表のにいたしまして、親様より先だった人が多かった、けれども親様の心を理解した人間は、これからの世界の世界中の幸せを作るということが期待されておりますし、私はそうなっていると思います。ですから元始まりの話がですね、親様の話はこの調和ということを主にいたしまして、親様は始まり出しを説いています。調和の助ける心、助ける心が一番中心であるということを教えたのが親様のお勤めです。その解説が送り先です。実践面の指導がお指図です。要は官老大勤めなんですね、真理を教えたのは。そして理解されなければ心は伝わらない。ですから不合理なことをやって、これを悪と言ってます。これを善と言ってます。善は理解され後々まで受け継がれるんです。悪は理解できません、受け継ぎません、消えるんです。善しか存在できないんです。生命体も自然も、調和の崩れた自然はどんどん分解するんですよ。調和してこそ物質なんです。ですからその善をですね、調和を、合理的なものを一生懸命心がけると、それを理解した人の記憶として受け継がれて、どんだけ聞けるか分かりません。そしてもう一つ、この真理受け継ぐということで、仏教では文字を種子と言います。種、種子曼荼羅って文字で書いた曼荼羅、種子曼荼羅、種と言います。これは草木の種でもですね、生きてそのまま移植して根が入るし、葉っぱしおりないで違うところに植え付けるって言うんですが、種なんか生きてると思えないです。千年前のハスの種が芽生えたなんていうのはニュースでもって出たりしますけれども、これ千年も物質として死んでると思われてる。これ抜くみ数奇を抜き取っちゃいまして、仮死状態になったまんま生きてるんです。でその文字を読んだ人が生きた体でもってそれを理解し実践いたしますと蘇るんです。文字を仏教界では種子と例えてますが、これは実際に種として仮死状態で私たちの誠が生きる。私は正直言いまして、戦争中に親様は見事に枯らされてしまったと思います。泥海航基が唯一の教義書と、これ昭和になってからの天理教要項を見ますと、教義書1、泥海航基、 これ山沢が親様に背いて作ったもんです。天皇家の先祖を神とする泥御子記です。それで天皇家の先祖が自然を作ったということにもなってる。自然を作り命を作った。ところが親様の教えではそうじゃないんだ。身の子は永遠に生きるんですけれども体はそのまま消えんです。親様もはっきり言って中山美希は死んだんですけど、中山美希の生きている姿は文字として残されたんです。僕で先で、それで敗戦の頃は教理の勉強家といえども泥御子記は親様の教えだと混乱させられまして、それで後期の研究というのが連載されました。天理旅行にその時に二大神柱でさえ泥御子記は親様の教えではないかと最初思ってたんです。正禅さんの名前で二大神柱の名前で連載始めました。山沢の一族の中では中山睦信という人がそれを連載に骨折りましたが、連載しているうちに新柱、これは違う、これは親様の教えと違う。ですから天理寺本に連載したまんまでは本出ませんでした。連載しているうちにこれは泥御子記は山沢の嘘だということが分かりました。それでもそれは活字になかなかできなかったんです。山沢の嘘ということが、山沢一族が本部を占領してました。下手言ったら新柱といえども命が危なかった。それがはっきり言いまして、山沢が親様に背いて泥御子記を書いたと文字にできたのはいつのこと文書保存会ができてからです。伊豆の音文書で真実説いた親様の姿を後の世に伝えようという人たちが見事に親様を復活させたんです。それで親様の伊豆の音文書におけるですね姿は、親様身を隠される時にここでの取り調べのことが問題になってますね。正月26日に、2月18日ですね、新暦で言えば2月18日に親様を身を隠されるんですが、1月13日のお指図の中では警察でいろいろ尋問されましたけれども、何と答えましょうかと答えてます。その時に親様の答えは、25年の命を縮められても世界世界になるように私は真実を教えた、それが陽気暮らしの品形であるという態度を取られたんです。これ実は真実説いたら、お勤めの理を説いたら、天皇も人間我々釈迦も同じ魂ということを説いたら命ないぞと親様は脅迫された、脅されたんです。平気で人殺しをする警察で天皇政府に脅されたんです。でその時親様は仏教徒です。殺してはならぬ、殺させてはならぬ、これ北教の言葉ですが、今でも仏教界では大事にこれを守ってます。しかし真理をもって世界の苦をなくそうと親様はなさっていた。真理を教えれば世界の苦しみはなくなるんだという、非常これ以上上がないという態度でもって真理を教えていた。真理を知ってもらう、真理を広めようと生きてきたのは親様の50年の通り道です。それが最後の段階で天皇も人間我々釈迦も同じ魂と言ったら殺すぞと脅されたんです。で25年命を縮めてっていうのは、親様元気ですから115歳まで生きるだろうとみんなが思っていたけれども、真実といたら殺される90歳で、それは25年命を縮めてっていうこと、これは親様身を隠される前と 後のお指しで両方でもって解説してます。これは後の方の言葉ですが、25年命を縮めても世界世界になるよというのは、最後の段階で殺すぞと言われて、その脅しに屈して嘘を解いたら、嘘を解く25年の生涯が続いてしまうんです。自分で自分に愛想を尽かすような不幸せな生涯が25年も続いちゃうんです。それは後の25年だけじゃない、それまでの50年の真理で助け一条を通ったという歴史まで踏みにじってしまうもんなんです。そんなことはできない。たとえここで命終わっても、真実を最後まで伝え、世界を助け続けたというその思いが、陽気暮らしの雛形である、喜びの手本だと示したのが親様の一の元文書における最後の雛形なんです。これは親様の雛形は苦労の雛形と、私が中学生の時まで教えられてそうやって言ってました。私は当時一遊会少年部の墨田区の代表でした。県事団のリーダーでした。明治協定暗記させられました。天皇の先祖戸柱が天領神として神様だと、全てを支配してるんだということを暗記させられました。同時に三神楽歌半下りできなければリーダーにしないって、これは中山義蔵先生が当時若くて県事団のリーダーで、突如としてあの人が勝手に言ったことですけれども、多くのお道の先生がそれに同調しまして、三神楽歌、実は本部から配られた三神楽歌の本には、よろずよなし、見くだみなし、いつくだみなしですけれども、よろずよ含めて見くだみまでできなければ県事団のリーダーにしないと、中山義蔵先生はまだ若い時期にそれを言って、それに少年部のリーダーの先生たちが同調したんです。それで私みたいのが、親様の教えはお勤めだと、経典ではないという思いを強く持たせてもらってですね、親様を生き返らせるのにお役に立っているつもりです。二大神柱は戦後、親様の雛形は苦労の雛形ではない、これが生きがいある陽気暮らしの雛形であるとお示しになったんだと、苦労の雛形を陽気暮らしの雛形とはっきりと変えて教えてくださったのが二大神柱さんです。それで私はその思いを修養家で教えろ、修養家の教育改革やれと言われて、修養家でどのクラスでも、この合併教室で志賀志講堂でたった1時間先生が欠席したから1時間変わるという時でも、この陽気暮らしの雛形という講義をさせてもらったの。まあこれで親様が生き返ったと私は自負しております。死後の霊魂、これは理解し尊敬した人の心の中に親様が生き続ける、それが教祖存命の理である。教祖殿の奥なんかにいません。それでこのことは、私が教祖殿の奥なんかにいない理解し尊敬した人間の心、幼木の心の中に生き続けているんだということがけしからん言い分だと言って、私を指名するという、これが山沢たち本部員がやったことです。で、私は裁判所にそのことを提訴して、そんなことを通用するかしないかと言って、裁判所で、東京地方裁判所で争いました。素人の判事が皆、八島の言うことが正しい、本部の言い分はなっちゃない、八島に指名したのは不法である、八島は出ていく必要ない、教会から。100年でも200年でも八島とその家族は宗教活動をやれ、という判決です。それでそれに反論できません、本部は。 控訴もしません。高等裁判所も最高裁も行きません。これ第一審でもって八島正しい通用してます。それをよく承知してほしいと思います。で最後ですね、南無天輪王でこの道始まった。天輪王は仏教系の神名であるということから、私らは神道と思ってんのに八島さんは仏教だと言って神道を悪く言うのはどういうわけですか、私は仏教を敵と思って今まで通ってきましたという人が北海道でも九州にもいる。そういう人が韓国にもいるんです。で神道と仏教ということをですね改めて考えてみたいと思います。それではっきりとですね、神道と仏教の象徴というのは五月人形、子供らは流行りませんけれども、でも子供の日というのは五月の節句で、五月人形がお節句の象徴なんですが、そこで人間に不幸せをもたらす悪魔退治してるのは正気様です。これ仏教です、仏教系の人形です。でこればっかりだったんです。と明治になって天皇制軍国主義始まった時に、天皇制の原則は八方一宇であるというので、祀られるものは平らげる神武天皇の人形が飾られるようになりました。それから日本は暴力で人殺しが当たり前になって、国も滅び人間も不幸せになっちまったんです。これは神武天皇の五月人形と正気様の五月人形が象徴してるんですが、実はですね南無天輪王という言葉は天皇を神としている天皇制でも、これは天皇家の理想として、天皇の理想像として天輪王を教えたんですね。で天輪王になって何重の民を助け幸せな世界を作るという宣言が天皇の即位の式だったんです。明治天皇の父親孔明天皇まで、天皇家でさえ天輪王を理想としていたんです。これを教会本部の山沢がですね天輪の御事などという神名をでち上げて、親様の天皇も人間我々市役所もない魂と言ったその教えに背いて天皇制軍国主義の中で出世するために山沢良次郎ドロミ号機を書き、山沢為三が取材新柱に無理なことを書かせまして、それで歪んだ天理教教理をでち上げてしまった。それで天領の御事のお務めなんていうものを、これは大正5年から始まったんですよ。天領の御事のお務めなんて親様時代は一遍も務めないどころかありません。山沢たちが天皇家の先祖を祀った天親様を務め場所、親様小雁さんを務め場所から追い出して綿ぐらいに移して、私が越したここに天輪王明神という神社を作るんだと言って修士が祀った、山沢と修士が祀った、そこでさえ天輪王明神という名前つけてるんです。天輪王なんていうのは私は馴染まないっていうのは物を知らなすぎる。天皇家の先祖十二代子が祀ったことが軍国主義、人間国を滅ぼす元になってるんですね。それで何しろ天皇制軍国主義になってから天輪王の御事という神名が出てきて、天皇家の先祖とわしらを言うというふうに神道天理教会を作ったんです。でそれは差別と服従を教えて争いを教えたんです。差別と服従ということは権力者の支配ですね、支配力権力を争っての争いの原因です。これはで神を この天竜の御事と教えたのはですね、親様の弟子たちを支配したい山沢良次郎為三の作、直接的には山沢為三のこれは作品です。天竜の御事という紙はこれに騙されちゃいけません。で、古事記日本書紀をですねに基づいて、天皇を嵐の神とするために天皇の先祖十二柱を天輪を明神として親様を追い出した勤め場所を十二柱の天皇家の先祖を拝む場所にした。これ祀る許可なんか主人もらってません。古閑さんは非常に質の高い許可を得てんですが、主事は勤め場所に神様を祀る許可は得ていません。拝む許可です。天皇家の先祖を拝む場所、勤め場所、それで神様を祀るんじゃなくに玉串をあげることを許可するっていう、たったそれだけです。主事が得た許可は。で、明治18年から21年ですね、この時に神道天理教会の主神天皇の先祖戸柱を天領の御事とか天領神と名乗ると言って、親様には天領の御事などという神名を使っているとは言わなかったんです。親様許してません。それから泥見光輝親様の教えで、で親様にお見せしたらこんなものではないとおっしゃった、かろうじて親様の教えそのもんではないっていう、そのもんだということを二大神橋は許しませんでした。けれども親様にお見せしたらこんなもんではないとおっしゃったっていうんですが、親様にお見せしてません。泥見光輝は明治14年3月これを記す山沢良介と書いた泥見光輝を修二さんに、これを親様の教えとしてみんなに教えろと突きつけたの。14年3月です。修二さんは14年3月10日に死んでます。自殺だか他殺だか分かんない死に方です。門屋の板の間で死体で発見されたんです。これ山沢が書いた泥見光輝を親様の教えとしての汗ということを修二、親不孝者の修二さえも拒否したんです。それを修二が死んで親様がお年を召されたと言ったら、これが親様の教えである主流であるなんて言って勝手に宣伝したのが山沢一族です。そして明治36年になりますと1400名の立派な布教師たちをみなしめにしました。親様の教えが神である、勤め乗りが神である、私は親様と同じように天皇を神などと言わない、天皇は世界支配の野望を持った権力者である、親様の教えを守っている者を1400人辞任して終わりせえと明治経典を明治36年に国粋主義者たちに作らせまして、天皇家の先祖戸柱を天領神という、天皇家の先祖を神と言わない者は辞任してお詫びせえと言って、承知しない者を自殺に追いやったり指名して放り出したりしました。有名な人は泉田藤吉、この人は大阪から布教を始めて九州の長津に至るまで11カ所の直属教会、直属教会11カ所ですよ、部下教会は入れないで。その人が親様の教えを正しく説くとはけしからん、辞任してお詫びせ、俺は承知できない。でその問答が本石さんに、なぜこんな嘘をやんなくちゃあんないんだと、お芝居来て泉田さんが本石さんに言ったのはお最初に記録されてます。それで本石になだめられて、その次の26日に亡くなってます。突如として自殺だか他殺だか分かりません。これもそれで 1400名にはですね、親様の膝元の神社、ここから山にかけては島原文教会、万田万吉という人がやってました。その兄さんが中和大教会の上田さんです。上田上一郎です。けど上田さんはこの姫路経典できる直前に亡くなって、使命もされない、辞任もしないで済んだんですが、万田万吉は白の奈良像に刀のサビになれと刀を振り上げられたところまで飾ってますけれども、その後切られたのか逃げたのか全然伝わってません。二度と名前出てきません。それでこの人たちだけじゃないんです。実は関東では中根大教会長もこの時に辞任させられて、これ津賀大教会長も辞任させられてます。それでもその教会ではこの人たちじゃないと収まりませんって言って、 4,5 年経ってですね、また会長に返り咲いてる。それでもってそういうことが事情が分かるんですけれども、そういう大教会もいくつもあるんです。それからそういうふうに記録に現れない、でも南大教会の松永さんと東本初代の中川義之の夫の中川弥吉さんは泉田東輝さんと一緒にずっと九州まで布教してます。その人たちも弾圧を受けまして、名前は出てません。辞任しなかったからです。けれども東本の中川弥吉は関西や九州での布教はもう本部の弾圧が激しくて親様の教えが解けないから、東北行きますと言って東京まで来た時に、東京の方が安全ですと養子や子供たちに引き止められて、それで東京で布教したのが本杉、今の文教会ですね。でその本杉文教会の昭和の大正の初めから本杉を支えていたのが八島松四郎、その姉牧田常という兄弟が本杉を支えたのに、中川弥吉を支えた、それの息子が私です。ですから本部の弾圧を受けても親様の教えを正しく教え続けたという伝統が私の中にはまだ伝わっているわけです。で本部は親様の教えの弾圧者です。神道天理教会本部は親様に背いた組織です。それを知らないとまずいですね。それで何しろ官老大という言葉はこれ神道ではありません。官老というのは 仏教でアミルタというインド語を翻訳した官老で、それで一人も余さず世界助けるという親様の立教の宣言は阿弥陀仏の一人も余さず世界助けるという言葉をそのまま使ったんです。そして阿弥陀如来は別名観老如来という、で親様はその一人も余さず助ける分かりやすい理論を観老大として観老大勤めで表現し、観老大というのは真ん中の中心の象徴の大であり、字を変えると観老大世界という世界を表すんです。インド語では縁舞台というのは現実世界、インドのインド半島を指す縁舞台というんですね。現実のインドの世界を指します。理想的世界を観老大というんです。アミルタが阿弥陀様が支配するような極楽というのは、極楽という中国語を当てたんで、本来の意味は観老の世界なんです。官老大世界なんです。仏教そのものです、親様。それで仏教は平等と助け合いを教えてます。何十助け合い。そして仏教の位置っていうのは、これはもうごく短く言いますと、日本は多神教で国つかみ、村々の村長さん郡長さんを国つかみとして神社に祀ってました。それは技能開発の農地開発のリーダーとして尊敬されていたんです。そこへ天津神が海を渡ってやってきてまして、暴力でもって支配して、で多くは大国主も 死の国に追いやられました。エビス様も死の国に追いやられたんです。国つかみたちを殺して暴力で奪った支配者が天皇家です、天つかみです。でその天つかみはちょうどキリスト教、ユダヤ教、イスラムの旧約聖書でもって天つかみの歴史を語ってます。これが古事記日本書紀です。そして一神教の世界は神の権威を守るんだ、神の敵を殺すと言って人間を平気で殺す、むごい教えです。それで産めよ増えよ、そして全ての生き物を支配せよ、これが神の人間に信仰者に与えた言葉です。ですから先生と殺したのがこの一神教の世界、日本が軍国主義やったのはアマテラス一神教と別名でも呼ばれております。でそういう一神教の世界を実はインドが古いと言いますけど、古い考えと言いますけど、そういう思想史から言うと先生と殺したら取り返しがあるよと言って殺すのを緩和させたのが輪廻転生の取り返しの世界です。インド教です、ヒンズー教です。その神通教の世界が通り返しでもって平気で殺すのは和らいだと言うんですが、残るのは差別です。悪いやつは悪い通り返しがある、いいもんにはいい地位に生まれる、差別社会を当然とする、その差別社会の王族に生まれた釈迦が差別の苦しみは生きていらんないほど苦しいんだと言って、この差別社会を是正することを教えたのがですね仏教です。で仏教は空住滅道、苦しみの原因は欲である、欲をなくす八つの正しい道は正しくものを見、正しくものを考え、正しい言葉を出し、正しい行いをする、そして正しい努力をして正しい問題を捉えてじっとし思案すると真理を得られるんだと、そこまで言ったんですが、真実の本当の喜びの道を求めなさいと言いして、釈迦も求め続けて死に亡くなったんです。その後にダメの教えとして、その道を教えようとしてこの甘露台勤めが青谷様によって教えられたんです。それで簡単に言いますと、神道は差別と支配です。民から言うと服従です。平和というのは自分の良心を歪める、判断力を歪めることから、民の苦痛の上に成り立っているのが差別思想、神道です。それから仏教は平等と助け合いを教えたんです。平等平和で、平和のためには個性を制限して、個性を出さないようにして、欲をなくして、人間の欲っていうのは悪だから個性も抑えて、個性を働かないようにする、それが平和だと合唱を教えたんですね。欲をなくすことを教えました。ところがその後親様は、人間の個性は発揮してよろしい、ただし助けたい一条というその心で発揮するならば、人を倒さない、人を殺さない、人の喜びを作る心でもって、あんたの持ち味は存分に発揮しなさい、こう教えたんで、親様の教えで初めて個性の本性を解放するという自由が出てきたんです。ですから親様の教えは自由、平等、助け合いです。仏教は自由がないんです。自由を制限して平等、助け合いを教えたんです。神道は先生と差別と暴力を教えてます。暴力支配を、そういうはっきりした立場に立ってですね、お道は神道ではないという思いを持って通っていただきたいと思います。今日はこれで終わらせていただきます。質問がございましたら。 これ今日の話を簡単にまとめると、これは大きいですけど、皆さんお手元小さく書いてありますね。あの答えだけだとこんだけでいいんです。皆さんのお手元の小さい紙切れで答えだけだとこの重大問題これでいいんですけれども、答えようとするとなぜこの答えが出るかっていうことは、今日の私のテープを使ってほしい。これは説得力があると思います。